ラジオカワオ。
皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りするレッツメイク松戸アクティブ。千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら小根本公園前ラジオポアロ K スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえば焼きりのネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。皆様新年おめでとうございます。パーソナリティの上条英子です。そして
はい、おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。かっちゃんです。
の同級生コンビでお送りいたします。はい、というわけでまたちょっと
ずれてる、
はい、増えてきましたので今日は念のため、はい、リモートということでまたズーム収録でお送りさせていただきます。はい、いや皆様、はい、先週先々週と年またぎで2週間お休みをいただきました。
はい、お休みで、
はいはいね、なので2週間ぶりなのでなんかすごくなんか久しぶりな感じがしますけれども年末年始は、はいはい、どんなようにお過ごしされてましたでしょうかね。皆さんね、かっちゃんいかがでしたか、ね、年末年始。
もうあれですよ、年末はちょっと買い物したりお出かけしたり、
はい、
年始はゆっくり家で、
うん、家で
ゆっくり
ですね、
ゆっくりしてました。
はい、もうねだいぶ経っちゃって何してたかちょっと覚えてないぐらいなんですけどもうね十何日ですから、はい、遡って、そう遡って、
はい、
大晦日はですね、私うん、いつもお世話になっておりますスナック夜間飛行にですね、カウントダウンパーティーということで鍋の手伝いに行ってまいりました。はい、いつもお世話になっているので少々お願いしようと、はい、思いまして、はい、ちょっとうちで仕込んでねお鍋の手伝いをさせていただきまして、楽しい年越しをさせていただきました。で元旦以降はですね、まあゴロゴロしてました。元旦から 2,3 ぐらいまではちょっと実家行ったりね、うち、ん、でゴロゴロしたりしてたんですけど、うん、いやお正月ってあっという間に去っていくのね、はい、本当に
そうですよ、
ね、もうあと1週間ぐらいゴロゴロしたいなって思ったぐらいなんですけど、はい、
うん
うん、ゴロゴロしてね、まあ連休も終わってもうそろそろね普通の感じに戻らなきゃいけないんだけど、まだちょっとね体の怠けっぷりがなんかちょっとなんか止まらない感じですね。
でも年末年始天気は良かったから ね、
うん、
結構人出もね出て、
そうですね、
うん、良かったですよね。
どうでしょうね、うん、皆さん結構初詣行かれたりとかねいろいろされたかなと思いますけれども、ね、はい、ね、またちょっとねオミクロンさんが悪さしてて、ね、ちょっとね、
はい、
うん、どうなるのかなって感じですけど、うん、まあ、相変わらずの、ね、感染対策と皆さん今まで通りの暮らしで予防していきたいなと私も思っております。はい、続きまして今日はですねタッタッタッといきます。たくさん話題があってギュッと詰まってますんでね、
はい
はい、松戸経済新聞ニュースのコーナーに参りたいと思います。松戸経済新聞ニュース、今回の話題はですね、松戸小金原に洋菓子店、野菜の風味を生かしたケーキ迷う楽しみという記事です。洋菓子店パティスリーおもちゃ箱が小金原中央商店街にオープンして1ヶ月経ちます。20種類のケーキの半数が食材に有機栽培で野菜を生産する自然野菜のらを野菜を使用する同店、自然野菜のらですね、はい、11月12日にオープンしました。店主はパティシエの内田さんです。洋菓子店勤務を経て店主から誘われて柏市のレストランテーブルビートに入り、デザート担当として腕を振るいました。内田さんは閉店まで勤めた約3年の間に野菜を使ったケーキを作り始めたのが今の店のベースです。閉店後 9ヶ月間の準備期間を経て独立を考えた時は今まで働いてきた店と同じ柏市で創業しようと思いましたが、働いている姿を子どもたちに見せたいという気持ちもあり自宅の近くでの開店を決めましたと話されています。内田さんの店には地元住民を中心に小学校高学年から80歳代までの幅広い年齢層の人がケーキを買いに来るといいます。ネギのティラミスはピューレにしたネギと刻んだネギをスポンジケーキに混ぜ込み、焼きネギと白髪ネギをトッピングしたティラミス、野菜のショートケーキは中央の層に季節の野菜のムースを使用、現在はほうれん草、小松菜、春菊を使っています。人参、ビーツ、玉ねぎなどの野菜も材料にケーキを作っています。内田さんは店名は子供がおもちゃ箱から何を取り出して遊ぼうと迷う時のように、 迷うことを楽しんでほしいと思って名付けました。例えば誰かの誕生日だから、あるいはモンブランが食べたいからなど、はっきりした目的があって店に来るのではなくて、来てから迷う楽しみを見つけてもらえたら嬉しいです。そのためにも商品数を増やしたり、イートインスペースを設けたりするなど、新しい試みも徐々に始めたいと意気込んでらっしゃいます。営業時間は10時から18時、火曜水曜定休です。ということでね、すごいね、ネギのティラミス
ね、
食べてみたい
食べてみたい
、うん、なんかちょっとあの、ね、うん、お野菜、うん、お惣菜パンに近いような、ケーキといってもなんかちょっとおつまみにもねなりそうな。
でもティラミスでしょ
う、うん、でもクリームチーズだからね、ティラミスね、合いそうな気がしますけれども、うん、はい、いやちょっとね、いろいろこういう目新しいっていうか ね、そういうお店もどんどんオープンしてる松戸ですので、ぜひ皆さんお近くの方ね、小金原だそうなんで、ぜひ行って、ね、どんな味か食べてみてレポートしていただけると嬉しいです
ね、面白い、う
ん、私もちょっと行ってみたいなって ね思います。
発想がすごい、
うん、うん、ね、うん、ちょっと変わったケーキ屋さんのお話でした。以上、松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。はい、続きまして、ちょっと早いですが簡単クッキングのコーナー、パチパチパチパチパチパチ、
はい、パチパチパチパチ、
別名をベリベリクッキングと申しますけれども、はい、はい、このコーナーはですね、はい、簡単なお料理をご紹介するというコーナーなんですが、スナック夜間飛行オンライン木曜日担当、そば職人でもあるちゃんいちさんのお通しクッキングと連動コラボしてお送りするコーナーです。はい、で、夜間飛行はもう1月6日の日にも配信がありましてですね、はい、そちらでですね、あのちゃんいちさんのクッキングを見ながらまたあの配信があったんですけれども、ラジオポアロの方がお休みでしたので、私ですね、出張ベリベリクッキングに行ってまいりました。
おお、
はい、
出張もできる。
出張しました
すごい。
出張というかですね、実はあのその大晦日のね、カウントダウンの時に、はい、茨城からですね、タコを、大きなタコを持ってきてくださった、はい、まあ、私のお友達でもある方がいらっしゃいましてですね、はい、そのタコの頭を、あの酢漬けにすると美味しいよっていうことで、そのタコの頭の酢漬けをですね、作って持ってきますって約束したもんですから私、
はい、
なのでお家で作って持っていきましたよ、はい、はい、でこのねタコが本当に美味しくて、まあ、名付けてですね、うん、友達のお友達の名前がかなさんっていうんでね、かなさんママのピリ辛酢だこというお名前をつけてですね、
はい
はい、持っていきましたが、これ本当美味しかったんで、うん、皆さんぜひね、あの真似していただきたいなと思うんですけど、うん、タコの頭、あのあんまり足はあの食べるけど、頭ってこうあんま食べないかもしれないんですけど、まあ、これ足で作っても美味しそうです、うんうんうん、タコの頭とお酢、醤油、輪切り唐辛子以上です、これだけ。
お
で漬け込むんですけれども、お酢と醤油の割合は2対1、お酢が 100cc だったらお醤油が 50cc って感じですね、うんうん、この量なら唐辛子は 2、3 本分です。それを入れまして、うん、タコがひたひたになるくらいの量を作ります。 で小さいタコの頭なら縦半分にカットして1センチ幅、大きいタコの頭なら縦4等分にカットして1センチ幅に切って、
うん、
そのタレに漬け込むだけです。
うーん、うん、
で 2,3 日漬け込んで、まあ、2,3 日後、まあ、4日後ぐらいが美味しいかなっていうことで、ちょうどその時だったんでね、お持ちしたんですけども、実際本当に美味しかったんです。で結構ね、酢だこ苦手って方が多い中、私の周りにも多いんですけども、うん、苦手な方でも美味しいっていう、はい、なんか初めて食べる酢だこの味と、うん、私もすごい、もうこれがね、これだったら全部、もう全部タコを丸ごと酢漬けにしたいなっていうぐらい
美味しかったんです。酢漬けといっても酢はきつくない
ってこと、うん、全然きつくないの。言われてみれば、あ、酢、うんって感じ。酢なのか、でも美味しいとか、うまみの方が強くて。
お正月でね、酢だことかね、
うん、そうなんですよ、
出てくるけど、ね、そういうイメージではないんですね、うん、
とっても美味しかったですよ、はい、それをお持ちしましてですね、
はい、
ちゃんいちさんはですね、あの新年一発目で寒い雪の日だったので、あの柏の水炊きの博多で売ってる缶詰の、
はい、ね、缶のね、
そう、そのまま入れてお水で薄めれば出来上がりっていう、すごく便利で美味しい缶があるんですけど、そちらにお餅を入れたりして、ほっこりとした、はい、クッキングでございました。はい、なんかね、私もその寒い中行きまして、お鍋食べて、なんかとってもほっこりさせていただきましたけれども、はい、先週はちょっと出張してまいりましたが、はい、今週の私のクッキングはですね、 はい、これまたすごく簡単なんですけど、コンビーフのクリームチーズ和えです。はい、これね、はい、コンビーフとクリームチーズを混ぜてちょっと胡椒を振る、それだけなんですけれども、コンビーフ 80g、はい、それとクリームチーズ約その半分 40g ぐらい、うちは、はい、あの切りチーズの四角いやつ使ってるので、これ2個、はい、2個入れました。はい、はい、それを混ぜて胡椒をちょっと入れてパラパラっと入れて、で出来上がりなんで、それを食べてもそのままでも美味しいんですけども、うん、それをですねちくわに乗せて焼いてみました。
うん、
だからコンチクリーですコンビーフちくわクリームチーズです
短く言うと、
はい、
そう
コンチクリーです。はい、で、はい、ちくわはですね、まあ、あのコロコロと丸いので片側縦に切り込みを入れまして、うん、ちょっとちくわを、はい、なんつうんでしょう、ね、ちょっと開いてその中に詰め込む感じです、うん、このコンビーフのクリームチーズ和えを。で、はい、詰めた方じゃないちくわ側をフライパンに乗せてちょっと焼きます。
で、はい、
これをちょっと入れて蓋をします。そうするとちょうどね、あのクリームチーズがふわっととろけてきて、あの、うん、口当たりも優しく美味しくなったんで、これね焼くときは蓋をして焼くといいと思います。で、まあちょっとね火が通れば出来上がりです。で、うん、焼かなくても美味しいんですけど、これちくわに入れて焼くとすっごくね、あのいいんですよ、口の中でとろけてお酒にもとっても合います。はい、なのでもしよろしければ皆さん、このコンビーフのクリームチーズ和え
で、なんか手軽ですね。
手軽、
お手軽、うん、手軽、
そうでね、焼かなくてもね、はい、クラッカーに乗っけたりしても絶対美味しいんですけど、
はいはいはい、うん、
まあ、冬だしね、うん、ちょっと温めてでちょっととろけさせて焼いていただくといいかなと思います。はい、以上今週の私の簡単クッキングはコンビーフのクリームチーズ和えちくわのせ焼きでした。はい、
はい、
長いな名前が。はいはい、続きましてですね、今週の一曲のコーナーに参りたいと思います。
はい、
今週の一曲はですね、こちらのコーナーは、はい、すいません、こちらのコーナーは、本館ラジオポアロ本館の方では楽曲のご説明のみになりますが、 YouTube 別館では楽曲もお聴きいただけます。今週の一曲、私が新年一発目に選んだのはギャランティーフ和江さんの輝いてナイトフライトです。こちらはですね、今夜間飛行のねお話しましたけれども、夜間飛行は去年14周年迎えられましたけれども、夜間飛行10周年記念の記念企画の曲ということで、すごくね、あの華やかだしめでたいしキラキラしてるので、ぜひ新年一発目にかけたいなと思って、
いいですね、
はい、こちらを聞いていただきたいと思います。
はい、
まあ、あのね、お店もこちらで、この2017年の時に10周年ということだったんですが、まあ、ギャランティック和江さん今年、ね、20周年歌手生活20周年を迎えられるということで、まあ、今年もね、はい、なんかいろいろとライブなどもされるということなので、それも楽しみなんですけれどもね。はい、で今日はですね、この今週の1曲の後に続けてゲストのコーナーがあります。
久々ですよね、ゲストね。
そうなんです、はい、久々にゲストに来ていただいております。ゲストはですね、はい、あのコーナーが始まったら誰か分かると思いますので、皆さん楽しみにしていただいてはい、まずはこの曲、今週の1曲聴いてください。ギャランティーク和江、輝いてナイトフライト。さて、新年一発目にゲストにお越しいただいております、シンガーソングライターの坂本拓也くんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
よろしくお願いします。お願いします。というか、本年もっていうか、すごい久しぶりで、
はい、
どれぐらい2年近く会ってなかった。1年半ぐらい
1年半2年ぐらいですね。でも
ねえ、
間が来ました。
いや、本当ご無沙汰いたしておりまして、
はい、
ねえ、だから何してました？
なもう本当ちょっと活動ができなかったので。
そうですよね。
ほぼほぼ、まあ、ニートみたいな生活を送らせてもらっておりましたけど
いや、でもあの配信とか結構割とやってるよね。
めちゃくちゃ頻繁にやってましたね、
うん、そうだから配信やってるなっていうのはすごい見てて知ってたんだけど、
はい、
ちょうどコロナになるぐらいの時に結構大きな仕事が、
そうなんです、
うん、あって、それをちょっと私コロナ後に あれがあったらななんてちょっと思ったんですけど、それってもう言っちゃいけないとか
あ、もう全然大丈夫です。それは、
何を本当はやるはずだったのか教えてください。
ちょうど1月ですかね、うん、オリンピック の、はい、選手たちが集まる表彰式みたいなのがあって、
はいはい、
まあ、唯一そこで松岡修造さんと、うん、
はい、
ちょっとね、楽曲を Can Do っていう曲を一緒に今制作して歌唱させてもらったそのイベントがあったんですけど、
はい、
でその1月の頭に歌わせてもらって、
うん、
でコロナがなければ、
はい、
2020年、
うん、
ポンポンポンってなんかイベントごとで歌わせてもらうはずだったんですけども、見事に、
ね、本当にね、
はい、全部なくなりまして
というか、まあオリンピック自体もね延期になったし、
ね、はい、
いやだから私はそれが決まったお話を聞いた時に、うん、これはもうラジオポアロにはもう一生出てくれないなと思ったんだけど
いやいやいや呼んでください。
いやでもね本当にね、わーっと思ったんですよね。で、はい、割とねそのタイミングでその2020年4月ぐらいからキャンペーンでっていうね、私シンガーさんとか結構知ってて、
はい、
皆さん本当にもうストンピタってなっちゃったから、
うん、
でそれでなかなかお会いできない方とかもいらっしゃったんだけど、
そうですよね、
うん、いやでもね、お元気で何よりです。
あ、もう本当に生きてました、う
ん、よかったよかったです。なんかね、このコロナ禍でそのニートと言ってましたけどなんか体鍛えてマッチョになっちゃった
そうなんです
そうなんかね、はい、そういろんな人に聞くと、いや拓也君最近すごいマッチョになってるよって
ちょっと頑張ってますね。
すごいね、なんか体鍛えて
やっぱコロナでちょっと家にいる期間が本当に多かったので、いやなんかこれやんないとやばいかもなってちょっと思い始めまして、
そこで体も鍛えつつ、
はい、ちゃんと絞って、うん、ちゃんとライブが、まあ、数少ないですけど、
はい、
今はちょっと復活し始めてる
ので、そうですね今はね、
はい、うん、なのでそういう時に向けて、うん、ちゃんとお腹が乗らない状態でピアノ弾けるように。
あ、なるほど。でも肉体美的な肉体系シンガーみたいな感じになって
そこまで
いやでもね、健康的にねそうやってやってたって偉いなと思うんですけど、
はい、
いやでも本当配信はすごいまめにやってますね。
もう週、それこそ4月、うん、去年の4月ぐらいは、
う
ん、本当週5、6で、
うん、
本当に
ほぼ毎日。そう、私たくやくんのツイキャス登録してるので、
あ、もうたまにいらしてくださって、
時間になるとピロンピロンピロンって、あ、今日もやってる今日もやってるとか思って、いや偉いなと思ってね、
はい、
そう、どこあれで、でも結構お客さんやっぱり来てくださったりとか。
そうですね、
うんうんうん、
すごく視聴者増えて、うん、もうやっぱりすごい毎回やることに意味が多分あって、うん、なんか継続したからこそ、
うん、
すごい視聴者数は伸びましたね。
まあ、でも良かったですね、はい、そういう手段がねあるだけすごい良かったなと思うんですけれども、はい、まあ、まあそんなことで過ごしつつも、ここのとこずっとこうイベントがあったりとか企画されたりとかしてたんですよね。
はい、
はい、
ちょうど11月の6、うんうん、7と、
はい、
あと20、21、
うん、
土日ですかね、
はい、
4日間で松戸21世紀の森と広場、
はい、
でもう久々に、うん、野外イベントが行われまして、
はい、
でもうだから2020年は何もできなかったので、
うん、
だから2年ぶりですかね、
はい、
でイベントをやってくださいってお話をいただいて、
うんうん、
まあ、総勢約30組近くですかね。
そうだから全部たくやくんが歌うだけでもなくて、
はい、
いろんな方をこうブッキングしたりとか呼んだりとかしてたんですよね。
す、はい、
すごいね、そっちの方のプロデューサー家業みたいな感じにもなってて
何が大変で、うん、それが結構大変で、
まあね、それは大変ですよね。ただまあ本当にコロナ明けというか、まだ明けてないけど、
うん、
まあやっと落ち着いてきた一発目のイベントっていう感じで、まあ、松戸市も、
はい、
あともちろん公演もね、
はい、
すごく盛り上がって、
うん、そうですね、
めっちゃもうねみんなでわーっと盛り上がってたし、
はい、
告知もさせていただいたんですけども、
はい、
やっぱりそういう現地でやるとなんかいい感じですか。
もう全然違いますね、
うん、そうなんだね。
なんかやっぱもともとライブハウスとかでやってることが多かったので、
はい、
うん、なんかやって何ですかね、普段お目にかかれないお客様たちの前で、はい、なんか歌わせてもらえるっていう機会ってやっぱ野外ってなんかちょっと特別感が
あります
ありますよね、
うん、
だからそう思うと、うん、なんかすごい感慨深くなりました。この2年ぶりにこうやって地元で、うん、
はい、
でましてや、まあ、最終日だけ中学生松戸美中さんが、
はいはい、ね、
はい、出てくれたんですけど、
うん、
なんかそういう風にまた一緒にできる ていう、うん、この空間がもうすごく、なんだろう、いい意味ですごい自分も感動しちゃったっていうか、
わかります、うん、それはね。なんかあのでそちらのイベントもあの配信でステージが見れたんですよね、はい、で私ちょっとあの用事があって、はい、YouTube で見させてもらったんですけど、はい、なんかその臨場感みたいなものが伝わってきて、あ、いいなと思ってすごい見てましたけど、ね、
ありがとうございます。
いやご活躍だなと思ってね。いやそう、そんなねイベントも大成功だったし、はい、まあ、ライブも最近ちょいちょいやられてるんですね。
そうですね、うん、都内のライブも、まあでもやっぱり昔に比べたらまだ本数は全然少ないんですけど、うんうんうん、まあでも月に1本できるかなってとこまではちょっと戻ってきたので、うん、
よかったですね。
よかったです、とりあえずは、
うん、でもまあやっぱりそうやってね少しずつお客さんの前で歌えるようになってきて、はい、まあ、少し本調子を取り戻すというか、うんうん、感じになってるかなと思うんですけど、まあ、この間になんかいろいろ作品作ったりとか、
まあ、そうですね、うん、あとはまあ YouTube とかになんかよく歌ってみた動画とかあるじゃないですか、
はいはい、
ああいうのもやっぱり去年は結構上げて
ましたね。ああそうだね、
あ、なるほどね。あとはまあ自分のレコーディングだったり、あと作詞作曲のお仕事だったり、まあ、そっちの作品作りのお手伝い
をしてたんですね。
はい、やってました
ね。だから、まあ、あの私結構割と配信とか見る方なので、
はい、
全然なんか休んでる感じがしてなくて見てても、
本当ですか？
なんかずっとやってるなっていう感じがしてたんだけど、いやでもやっぱりね、あのお客さんの前っていうのはね全然雰囲気違ってくると思うんだけども、
う
ん、
そうですね、
うん、あれですか、もう一発目なんで今年はどんな感じでどんなものが、ちょっとだけ
でも今年はですね、
はい、
まあ、ちょっとこれ言う、もうここで言っちゃうとやるしかなくなっちゃうんですけど、うん、
一応あの背中を押す感じでみたいな、ね、
あの僕10周年記念なんですよ、今年。
おめでとうございます、10周年、
はい、
すごいですか、おめでとうございます、
ありがとうございます。なのでちょっと大きなホールでやりたいなという気持ちはもちろん、
大きなホールというとあそこかな、あそこかなみたいな。いやでもあちょっと楽しみですね、それ。
そうなんです、なんかやっぱりそういうタイミングで、うん、やっぱり自分もドーンっていきたいなっていう気持ちはあるので、
うん、やらなきゃじゃ
ん。そうなんですよ、だから言っちゃったんで、
うん、いやでも大きなところのもうなんかあのなんて言うんでしょうね、あのそこまでに行く過程っていうのもなかなかね、
うん、
あの多分ご自分でも楽しいかなと思うんですけども、
はい、
いやそれもありの普通にまあライブハウスとかでも、
はい、
やっぱり細かめに。
そうですね、なんかまあ、うん、僕自身、まあ、楽曲的に結構ライブハウスっていうのカフェだったりとか、
あ、いいですね、まあ、そ
うなんか身近なとこでやれるイベントもすごい好きなので、うん、まあ、ライブハウスもやりつつ、うん、あのカフェだったり、あと最近では古民家、
うん、あ、古民家でやってましたね、
はい、そうだやったりしてるんで、
うん、
なんか、まあ、聞いてくれる皆さんがなんか楽しいなって思っている場所で歌えたらいいかなって、
うん、ね、はい、じゃあこれからはそういういろんなところで
ちょっと歌っていきたいですね、うん、
神出鬼没に、
はい、
ね、いやでもねすごい楽しみですね、やっとね、もうこのまま本当収まってくれたらいいんですけどね、
はい、本当にそうですね、
うん、もうせっかく企画してて計画してても結局中止になるっていうことのね多分繰り返しだったと思うので、うん、
はい、
もうこの後はねどんどんこうやってね、あのみんなの拓也さんの歌を聴いていきたいとみんな思ってらっしゃると思いますんでね、
ありがとうございます、
はい、ぜひ頑張っていただきたいと思うのですが、
はい、
はい、ですね、あの今日はちょっと1曲、
はい、
あのかけていただきたいというか1曲ちょっとご紹介したいなと思ってるんですけれども、
はい、
今日ご紹介させていただく曲は、
はい、
はい、
と坂本拓也で、
はい、
桜道を、
桜道、
はい、
はい、この曲は何かエピソード的なものは、
まあこれ地元のその時和ダイヤとか、
はい、
あと五湖の桜並木をちょっとイメージして書いた楽曲なんですけど、はい、
うん、
もう出来上がったのはもうそれこそ7年8年ぐらい前なんですが、
うん、
去年の4月桜祭りで、
はい、
この音源 CD を発売しようと思って、
うん、ああそうだったんですね、
リアレンジして、うん、作った楽曲なんですけど、
はい、
あのコロナでね桜祭りがなくなっちゃったの で、
そうですね、
あのこのアレンジはまだ お披露目できてなくて、
うんうんうん、
で一応 iTunes とかには載ってるんですけど、
あ、そうなんですね、
はい、
いやもう桜 の道といえばもう松戸ですよね。
いや本当になんかその通りです。
基本はね、はい、もうあの私もいろいろなねあの観光系のねあのインタビューなんかで答えさせていただくのは、はい、松戸は桜が綺麗ですってことをいつも言ってるので、
本当に、はい、
もうこれはおそらく春の松戸を代表する曲になるんではないかと。い
なってほしい、
はい、ね、ぜひお聞きの皆さんもね、はい、これを聞いてちょっと松戸の桜の道をね想像していただけたらなと思います、はい、いや今日はいきなりありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
突然ゲストに出てって急に言って興奮だったんですけど、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
今年も頑張ってください。
はい、頑張ります、
はい、では聞いてください。坂本拓也、桜道。ラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm.matsudo.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひチェックしてみてください。YouTube 別館もオープンしました。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。Facebook ページや Twitter もありますので、ぜひご意見をお寄せください。というわけで、
はい、
次回の配信まで、
バイバイ。
ラジオポアロ。